よ。この番組は2008年度全国一級建築士合格占有率ナンバーワン 57.7% 達成の建築士宅建のエキスパート総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオです。今日は名古屋に来ております。で今日はですね、実は山田浩二さんの、お通夜がありまして、で、まあ、皆さんでそこに参列し、でその後、まあ、名古屋の飲み屋さんで、皆さんで集まって、まあ、山田さんについていろんなことを語っていました。で、まあ、これからちょっと皆さんから山田さんに、一言ずつ、まあ、メッセージを、送りましょうということで、まあ、早速ですけども、やはり山田さんのこう意思を継いで、まあ、建築系ラジオを収録したいと思います。それでは本当に順番に、この皆さんで、多くの人が来られているんですけども、順番にこのマイクを、渡していきたいと思います。じゃあ、まず入江さんからよろしくお願いします。
入江です。山田さんとは僕は台湾のツアーと沖縄のツアーでご一緒させていただいたんですが、まあ、短い期間だったんですけれども、その中で台湾の中で、まあ、ポストモダン対、デコンということでお話とかさせていただいて、いろいろと、まあ、お話しさせていただきましたけれども、実は山田さんとよくよくお話しさせていただくと、ポストモダンという以前にやっぱり山田さんはディテールの人なんだなという印象を僕は持っています。だからすごく職人がたきなんだなという印象を持っていますので、すごく僕は山田さんに対してはそういう意味で尊敬の念と憧れというか、そういうのは正直持っていますけれども、やっぱり沖縄で僕の研究室部屋に来られて、入江さんこれパクっていいって言われた時はやっぱりポストモダンなんだなということも感じました。本当にでも山田さんはすごく人柄も良くて、僕にないものをたくさん持っておられる方でしたので、僕は本当に山田さんに対して尊敬の念と憧れを持って、すごく最初からハマっていたんですけれども、すごく 今も山田さんに対してハマっています。
五十嵐です。基本的な思いはツイッターで書いたんで、それを参照 してもらったらいいと思うんですが、そもそも建築系ラジオを始めた大きなきっかけの一つは、まあ、山田さんが、育成で喋る言葉が文字に、できない、その面白さをどうやって伝えるかっていう動機から始まったんで、まあ、この場があること自体彼のおかげだっていうのはすごく大きいです。で、まあ、亡くなった今思うのは、僕が3年間名古屋に、まあ、教鞭を取って帰していた時に、やっぱり誤解を恐れずに言えば一番大きな出会いで、まあ、ただそれも、名古屋にいる時よりは、出た後むしろ関係が深くなって、まあ、いろいろいっぱい旅行一緒にしたことが楽しい思い出つつ残って、これからもいっぱいしたかったと思います。であとは建築系ラジオは、4人のメンバーで、始めて、本当バンドみたいな60年代70年代、まあ、すごいこう奇跡的なバンドが出てた時に、一人重要なメンバーが今欠けたような感じがするので、本当余人を持って変えがたいような状況にいて、これからどうしたらいいんだろうっていう、まあ、ツイッターでも書きましたけど、大きな翼をもがれたような感じをしている状態です。はい、
あ、シンボリです。ということになって、ですね、山田さんとは、まあ、なんとなく半年に一遍ぐらいは必ず飲んでいたんですが、しばらく飲んでないので、そろそろ飲みたいなと思っていた時期にもう会えなくなってしまって、まあ、本当に残念なことですが、まあ、飲むとね、実は結構いろいろ言い合いをしたり、意見も違ったりするところがあるんだけれども、やっぱり 根本的に人間として本当に僕は山田さん大好きだったし、憎めない、本当にかけがえのない人格を失ってしまったのがとても寂しいです。
はい、宇野です。また説教します。そっちの世界に行ったら緑の建築を、たくさん作れるようなクライアントをねいっぱい見つけてください。多分僕の方が少し遅れていくから、こっちが新人にその時はなるけど、どんな建築を見せてくれるか楽しみにしてますから、聞こえてるかな。命がけで、建築をそっちで作り続けてください。
杉浦久子です。名古屋まで来るかどうか、そういう立場の人間なのかどうかちょっと迷ったんですけども、お付き合いして半年くらいの時間でした。短い時間でしたけれども、台湾をご一緒して、あと越後つまりは見ていただき、それから東京論の時には一緒に建築ラジオを出させていただきました。で、台湾の、時間1週間にも満たない短い時間だったんですけども、何か一月ぐらい一緒にいたような、ご一緒させていただいたような、非常に濃密な時間を過ごさせていただきました。建築をたくさん見て、でその中で、ポストモダンをすごく思考されている山田さんの姿を見て、自分の好きなものをちゃんと好きと言える、なかなかその本当に好きなものをちゃんと好きと言える勇気みたいなものをとっても感じて、そういう情熱に非常に感銘を受けました。で、いろんな時代の中で、今建築っていうものがどういうことなのかっていろいろ悩むような時期ですけども、そういう時になかなかはっきりものを言える方っていうのが少なくなっている時代に、すごくはっきり自分の立場として正確にものを言える方だったととても思っています。で、その希少な存在がなくなったことをとても残念に思っています。なかなかその後を埋める方がいらっしゃらないんじゃないかなって思って、これからその後をどなたがどうやって埋めていくんだろうって、すごくその辺はとても不安に思っています。
美学をやっている天内です。明快から建築を語るっていう随筆をポール・バレリーが書いてるんですけど、ユーパリノスっていう随筆なんですけど、山田さんも向こうで明快建築系ラジオをやればいいと思います。建築の悲願を語るのか悲願の建築を語るのかよく知りませんけど、先にもう組織しちゃっててください。どうせ後から僕ら行きます。待っててください。しばらく、お会いできませんが、待っててください。
南です。11月の20日に山田さんと一緒に東京で飲む約束をしていたので、本当になんか山田さんがあっという間にいなくなっちゃったから、もうなんか本当にちょっとずるいよっていう感じが僕はしてて、なんかなんで行っちゃったんだろうなって思うんですけど、なんか僕はなんかやっぱり建築の同士として一緒にちょっとずつ年を取っていきたかったなっていう風な思いがすごくあったので、本当に残念だし、どう言ったらいいのかなっていう、ちょっと言葉に今ならないんですけど、僕はなんかなんていうか、こううまく言えないところで山田さんとシンクロしてシンパシーを感じてたところがすごくあったので、山田さんが僕のことをなんか親友だとかって言って紹介してくれたのがすごい嬉しかったし、僕自身が実際にその山田さんにいろいろときっと救済されていたところがあったかなっていうふうに思うので、なんかその同士がいなくなっちゃったのは本当に寂しいです。でもなんかたまたまそうやってラジオで山田さんの声が残っているので、それを大事にして、山田さんの意思を継いで何かやっていけたらなっていうふうに思います。
横浜国立大学の、木下智武さんに代わって代読します。山田さんへ。山田浩二との出会いは2008年サンインツアーでした。いきなり投げ入れ堂の前夜に酔っ払っていて、投げ入れ堂の中に入った私としてはふざけてると思ったんですけど、ブログに投げ入れ堂を舐めてたと書いたり、私の後輩に同じことを言ってたのを後で知り、やはり建築を見る目はすごいなと思ったことがありました。私は去年から NPO 日本ミュージアムでホログラフィーアーキテクチャを、各週で連載していて、主にテレビゲームと建築の話をしていますが、ベクターワークスに通じた山田さんならではのテレビゲームの話をしたいと思っていたので、急にあんなことになってとても悔しくてしょうがないです。山田さんから宿題をいただいたと思って、私はいろんな人に山田さんの話をしていこうと思います。山田さんありがとう。木下智武。
月足です。山田さんと知り合ったのはそんなに、長くないですけれども、私の知り得る限り、山田さんは、史上最も声の良い、建築家だったと思います。建築ラジオで、この山田時代が築かれたっていうのも必然なんじゃないかなっていうふうに思います。山田さんの声を、新しい声を聞くことができないっていうのは、寂しいんだけれども、今このラジオを聞いている人は、ぜひ、これまでの山田さんの声をですね、聞いていただきまして、その声の中に、その建築への思いをですね、感じ取っていただければというふうに思っています。先ほどどなたかがおっしゃってましたけれども、また会いましょう。
堀井です。この場面で、言うべきことを、先ほどこの追悼の飲み会の最初に皆さん、ここにいる皆さんに言っちゃったので、すいませんがラジオではそれを繰り返させていただきます。最初にこの件について具体的に知った時に思ったこと、それは、人間は核も簡単に死ぬのだという、そういうことですね。本当に簡単に死ぬ、それは本当に驚きました。柔らか戦車っていう、インターネット上の架空のアプリケーションというか、キャラクターを作った人の発想の起源が、そもそも人間は本当にこんな風に簡単に死ぬという、柔らかくて傷つきやすくて本当に簡単に死ぬっていうことを思って、もし戦車が、人間と同じように柔らかくてもフラジャイルだったらどういう世界なんだろうかっていうことを思って作ったそうなんだけども、なんかそういうようなことを本当に思って、人間は本当に簡単に死ぬなっていう、そういうショックなんだと思うんだけど、自分の中でショックを和らげるためにそれをこう客観化しようとするプロセスっていうのは必ず働いて、そういうふうに理解しようとしたっていう、そういうことです。二つ目、この番組の、主要メンバーである山田浩二、南康弘、五十嵐太郎、松田達、山田浩二以外は、僕は個人的には、結構古くから、知り合いで、で、特に松田達に関してはいろいろいろんなことがあったもんで、昔からよく知っていた。五十嵐太郎もよく知っていた。南康弘もよく知っていた。で、年齢的な関係もあって松田達についてはいろんな話もよくあって、番組の収録が始まった最初の頃に、僕はこの番組というかこのプログラムがどういうものであるべきかっていうようなことを、僕なりに無責任な立場からいろいろ意見をさせてもらって、その時にこういうことを言いました。ごく一部のすごく、メディアリテラシーの高いごく一部の建築家以外の肉声、声ですね、声が、建築家の声っていうのはもうほとんど残ってないので、今回わざわざそういう建築系ラジオっていう、その声を主体にしたメディアを作る、デジタルベースで作るんだとしたら、建築家の声を残すべきだっていうふうに僕は松田達に、アドバイスというか、はっきり言えば主張なんですけど、しました。 でまさかそれが、やってる本人 の、 あの山田浩二が、自分の記録として、残すとことになるとは、それを言ってた時に思わなかったので、彼が死んだと聞いた時にそのことを思い出して、なんでそうなんのということを思ったと、これは意見とか、そういうことではなくて、まあ、要するに心の整理があまりできてないので、この知らせを受けた直後のショック1ショック2を僕なりになるだけ、主観を交えずに並べてみました。そして他に言うことがない、すみません。
はい、清水です。まああの、まあ、山田浩二があの、まあ、世に出る一つのきっかけになったその、まあ、名古屋建築会議っていうのを、まあ、始めたわけですけども、まあ、ある意味山田浩二はあの名古屋建築会議が生んだ、まあ、トリックスターみたいなあの感じでしたよね。あのだからちょうどそのあの建築系ラジオでその才能が開花したというか、あの彼の持ち味が全開になったところで、こういうことになってしまったのはすごくやっぱり残念です。でやっぱり、まあ、名古屋の建築界の中でね、そのこれから本当にこうあの、それこそあの全国に向けて発信するあの一人だと思ってたんで、そういう意味ですごい損失は大きいなというふうに思ってます。なのでもう本当にあの世からあのそれこそあのその名古屋の建築会をねあのまたあの応援してほしいなというふうに思ってます。安らかにお休みくださいと。はい、以上です。
田島奈穂子です。山田さんとはなんだかんだ、2年前に会って、それから何回か建築家ツアーなどでご一緒しましたけれども、あまりにも突然の死で、いなくなってから山田さんの存在が自分にとってこんなに大きかったんだということを知って、今日お顔を見るまでやっぱり信じられなかったんですけども、まあでもそうですね、改めて山田さんの人望の厚さというか、今日たくさんの方がいらしていたのを見て、山田さんはとても純粋で素敵な方だったんだなということを改めて実感しました。心よりご冥福をお祈りいたします。以上です。
あ、横月です。山田さんは私の、まあ、40何年の人生ですけども、この中で最も、愛、深い愛とものすごい毒を撒き散らした人でした。まあ、なのでいろんな誤解も多いと思うんですけれども、実際本人はすごい繊細な部分もあってすごい頑張ってたと思うんですね。でここ本当に1年というのは彼にとってすごい充実してた月日だったと思います。でそれが本当の僕は救いだったなと思います。ちょっと2ヶ月ぐらい前に山田さんとメールのやり取りをしてて、横月さんももっと命をかけていろんなことを発表していくべきなんじゃないかっていうふうに葉っぱをかけられたんです。でその時はクソと思ったんですが、それを見返すチャンスを失ってしまったということがすごい僕は残念です。彼の最後の私への言葉っていうのはもう一生忘れずにやっていきたいと思います。本当に山田さんありがとうと言いたいです。以上です。
山田さんは本当に、かけがえのない人でした。常川です。名古屋大学の常川です。エピソード2つ 山田さんのキャラクターを知る上でも多分僕にとって大事な、エピソードです。名古屋建築会議の、武藤清水山田恒川4人でコンペをしたことがありました。僕は山田さんの作った素晴らしい CG を最終的には手書きで出すことを山田さんに要請しました。その時の山田さんの悔しそうかつ、みんなで何とかしてこいよっていう気持ち、心を思い出しました。もう一つ、僕の結婚式の時に山田さんが来てくれました。山田さんは、うちの妻は4人姉妹なんですけど、4人姉妹で写る写真のど真ん中に山田さんがいた。なんでここに山田さんがいたのか分かんないけど山田さんがいた。これが多分山田さんを、表す、すごく今でもその写真が残ってますけど、それはこう僕の思い出です。
名古屋の村上です。こんなにみんなに慕われる浩二が、なぜか村上を兄貴だと慕ってくれて、で僕も弟のように可愛がってたんですけど、そんな浩二が突然いなくなるっていうのは本当に残念でならない気持ちです。彼が実際の建築じゃないんだけど、最後にエキシビションで、国宝茶室を段ボールで再現するっていうプロジェクト、それを、山田研究室とうちの村上研究室と共同で、展示したっていうのがおそらく彼の最後の、発表だったと思うんですが、それを一緒にできたっていうのは良かったかなと思ってます。で最後に今日山田の顔を最後に見たんですけど、本当に綺麗な顔をしてたっていうのは皆さんに言っておきたいと思います。
名古屋の鵜飼です。鵜飼明俊です。愛工大で1年違いで、勉強して、名古屋を飛び出して頑張るんだって言ってた山田君が、石井さんの事務所へスタジャンを着て、夜、入れてくれって頑張る、そういうスタイルをずっと聞いてて、パワフルな後輩がいるなと思ってました。で10年前にお互い若い時に、若いというか初めの頃に展覧会一緒になったりしました。でいつも愛工大の星になるんだ、星スターになるんだっていつも言ってました。で今日こんな通夜の日にこんなに素敵な人、立派な人たちがいっぱい集まってます。本当に山田君は本当にスターになったと思います。すごいと思います。あなたがいなくなった穴は本当に大きいと思います。だけどみんな頑張ってこれからもなんかものを作ったり喋ったりしていこうと思います。以上です。
倉方です。山田さんとは建築系ラジオで 2,3 回お会いをしたんですけれども、本当にこうずいぶん喋ったっていうのはまだ考えてみたら1ヶ月も経ってないんですけども、沖縄ツアーの時に、ご一緒して、1日8時間ぐらい8、9時間4日間ずっと飲んでて、6時頃から3時4時まで飲んでて、だから翌日はちゃんと8時頃から建築見るんですけども、山田さんがすごいのはその移動中の車内でもずっと喋ってるっていうことで、4日間ずっと喋ってて、なんで山田さんってすごい面白い、でこんな面白い人がいるんだったら建築界ももっと面白くなるし、いや僕もなんか生きててすごい楽しいなと思って、それですごく仲良くなった気がして、で今度いろいろ韓国一緒に行こうとか建築系ラジオで、それからちょっと僕がこれから行くところを案内してくれる、よく昔石井事務所の時に仕事した場所なんで案内してくれるとか言って、もう本当楽しみにしてたんですね。だからすごい残念です。頑張っていきたいと思います。
彦坂です。
山田さんとお会いしたのはやはりツアーでありまして、四国で私がソフトマシン美術館というところで、介護展をやった時に、丸亀と、直島の、ツアーをしまして、その時に直島で、山田さんが登場したんですね。直島の石井さんの建築というのを、山田さんが一緒に作ってらっしゃって、でその後またリスボン建築トレーナーの帰国展を、オゾンでやった時に山田さんが来てくださって、これも徹夜でやはり話したことを覚えています。でその後二人展をやろうという話になって、かなり何回か成立させようとしたんですが、残念ながら、うまく日程とか場所とかがうまく合わなくてできないで、亡くなられてしまって、本当に残念に思ってます。美術の話も随分したんですけども、建築の話も随分、まあ建築は山田さんに随分レクチャーしていただいて、いろんな建築ツアーで、建築に対して批評的な発言をなさっていくときに非常に的確で、ずいぶんいろいろ教えていただいたの で, で、まあ、結構意見が合うというか、すごいストレートにいいものはいい、悪いものは悪いという、明快なこう切り口があって、本当に残念に思います。
はい、皆さん本当にどうも、ありがとうございました。まあ、僕も何か言葉を送りたいと思います。まず第一にこうありがとうってすごい言いたいんですね。一番最初に山田さんと出会ったのは、まあ、2年前のリスボン建築トリエンナーレの時で、まあ、それから2年間本当に濃い付き合いをさせてもらいました。一番インパクト強かったのは、まあ、井原さんとか彦坂さんとかと、静岡の、建築さんに行った時で、まあ、その時多分初めてみんなその山田さんの過去、放送でどういうことやってたかとかそういう話を聞いて結構衝撃になってたんですよね。で山田さんの源氏名も聞きましたし、いやすごい面白かったのはそこで山田さんが君たちもみんな源氏名俺がつけるよって言って、で、まあ、一人ずつ源氏名もらって、で井原さんとか南さんとか北川さんにも実は現地の山さんからついてますし、彦坂さんにも、僕もなんか、まあ、ここだから言いますけど、日崎立つっていう、まあ、立つお前下の名前かっこいいからそのままでいいよ、上の名前を日崎に変える、日崎の日は氷だ、そういうなんか一言一言がすごい面白くてなおかつかっこいい、そういう人でした。本当に山さんの周りにいると楽しくって、山さん人の悪口言ってるようですけども、でもそれは山さんなりのサービスで、建築系ラジオでもすごいこといっぱい言って時々ピヨンとか入ってますけども、でも建築系ラジオでも話せない話をここで聞かせてあげるよ、こんな話誰も聞けないよっていう、そういう裏話をみんなにしてくれる、それが山さんのサービスなんですよね。まあちょっと長くなっちゃったんで、今後の、今後というか今まあ建築ラジオを配信してて、で実はですね、まあ今日、今日が22ですか、22ですね。でまだですね建築ラジオで山田さんが喋った回で配信されてない回いっぱいあります。でもちろんそれも、山田さんの声としてぜひ皆さんに配信したいと思いますので、ぜひ聞いてください。で山田さんにもぜひ聞いてほしいです。山田さんの声はしっかりみんなに届けたいと思います。山田さん本当にありがとう。
ありがとうございます。
皆さんありがとう。建築系ラジオはこれからも頑張ります。皆さん本当にどうもありがとうございました。